さあ、それではコーナー行きましょう。
今週の持っちゃった。
はい、今週あった出来事を受けて皆さんが勝手に思ってしまったこと、想像してしまったことを募集しております。
ラジオネーム広田つの改め、西郷輝彦さん激推しネームウィリアム輝彦。
なんで
ウィリアム輝とウィリアム輝彦太田さん、近所の小学校の前で勝手に交通整理している怖い人、
こんばんは。やってないんだこと。
24時間テレビの100キロマラソンを走っているひろみさんを見て思っちゃった、うん、もしおふくろさんを歌っているのがひろみさんだったら、うん、歌詞のおふくろさんの部分を勝手にママに変えて歌って川内広範先生に怒られていると思うママがねってよく言ってるよね、ひろみさんね。
ママねっつって、
うん、あれママって呼ぶ、
俺もママ。
お前もママか。
うん、あの、いやだそれも状況によるけどね、うんうん、別に俺がお前に萌ちゃんのこと言うときにうちのママがねとは言わないでしょ普段、
うん、だから、うん、ひろみさんってさそれ やってるじゃん。
ああそうね、
テレビでさ、
うんうんうんう
ん、あれ珍しいっていうか初めてじゃない。
そっか
ね、
そうね、うんうんうん、ママでもママって人によく話すとき友達とかだったら、うん、ママが昨日こう言ってとかっていうふうに言っちゃうけどね。
友達
だ、例えば、あ、友達、そうだね、だからそのなんていうの、子供も一緒の家族ぐるみの付き合い
をしてる、パパ友みたいな、例えば、ママ友とかってことでしょ。
そうそうそう、うん、そうなると、うん、そうだね、子供も全部認識した感じの
中では
そうなっちゃうね、
うんうん、俺も友達だよね
いやいや友達だけどなんつうのお前とってはさ
ちょっとなんか、
友達だ、違う大丈夫です、そこは
不安になっちゃった、
いや大丈夫、そんなことは
一つになった方がいいからね俺たち
一つにね、友達でもないのもそうなっちゃうからね
まあ一心同体、バロムワンみたいなね、そういう感じ
で古いなバロムワン。
ラジオネームバラザードアップショー、太田さん、チンゲがボーボーの人、チンゲがボーボーの人、こんばんは、うん、
まあね
まあね、
まあまあ普通でしょ。
ボーボー、
いや特にボーボーではないと思うけどね、うん、知らないよその一般的な毛量がどんぐらいかは。特に人より多いとか少ないとかないと、なんとなく。
じゃあボーボーっていう感じでもない、うん、
普通、まあまあいいよ。でも普通は珍魚はボーボーじゃないの。
いや薄い人だっているだろうし、ものすごいボーボーない人もいるんで
否定はしないけど、
俺はもう白髪ですけどね、チンゲ。
俺も3分の1ぐらいそうだもん。
美言を使おうかと思ってます、う
ん、いらないだろそこ。
8月25日、タレントの三井由里が55歳の誕生日を迎えた。
あ、三井由里55歳か。
わかんない。若かったね、あの、三井由里ちゃんね。というニュースを見て思っちゃった。三井由里といえば、年齢を4歳下にそばに呼んでることで話題になる。もういいだろ。
もういいよ。
いつの話なんだよ。別に4歳ぐらいって思うけど、よく考えると、小6の中に高1が。そりゃそうなんだけど、中3の中に大学1年生が混じっているということなので、やっぱりダメなことだと思う。その時代はね、その年齢の時はそうダメなんだけどね。
ね、
あの時はもう
野口五郎夫人ですから、もう、
そうそうそう、
今や、
ね、年の昨今だよね、そう考えるとね。
そうだよね、野口五郎さん、
よくね、我々共演、三井由里ちゃんとは
水着でキスミーで、
水着でキスミーでね、
うん、それ覚えてる。
そうだよね、うん、まだ本当に新人の頃だもんね、あの頃ね。
そう、うん、だ20代前半だろうね、彼女
が
ね、
おどおどしてたもんね、なんか、うん、あの隅っこの方でね、なんか
そうだね、
ね、
う
ん。ラジオネームストレンジラブ、クリストファー・ノーラン監督の新作オッペンハイマーがアメリカで公開されて思っちゃった、うん、クリストファー・ノーランに好きな日本酒の出来事を聞いたら応仁ノーランかなと言うと思う。言わないだろお前、
応仁ノーラン、
応仁ノーラン。ラジオネーム人相が悪くてごめんなさい、太田さん、パンケーキ食べたいのギャグを心から下に見てる人、
そんなことはないよ別に。
誰だっけ、パンケーキ
夢は守る、あ、マサル、テレ朝の社員だからね今。
そうそうそう、うん、結構頑張ってるんだよな、あれな、テレ朝でな、うん、 慶応義塾高校107年ぶりの甲子園優勝というニュースを見て思っちゃった、うん、令和に入ってから優勝している4つの高校、
うん、
令和に入ってね、うんうんうん、わかります？
え、わかんないよ。
履正社、令和元年、うん、履正社、
はい、
おぼんこぼん卒業生、
ああおぼんこぼんさんね、
履正社、
うんうん、
令和3年智弁和歌山、
うん、
ザジ
ザジ智弁和歌山なんだ。
智弁和歌山、
令
和4年仙台育英、うん、パンサー尾形、
あパンサー、あーなんかそれ聞いたことある。
そして今年の慶応義塾高校は、うん、夢屋まさる。それぞれの高校から人気お笑い芸人が出ているという共通点があるので、来年は太田さんの母校大東文化第一が優勝すると思う。どうなんだろうね、大東も結構野球、まあ東京、
まあ、スポーツはね強いけど ね,
ってないけどね、
うん、
野球部強かったですけどね、そこそこね。
ああそう、
野球推薦のやつばっかりでしたけど、ね、
あそうなんだ。
そうですよ、やっぱスポーツ校だから、
うんね、
ただまあラグビーなんですよね、大東はね。
そうね、サッカーとかラグビーのイメージが強いね。
サッカーね、そうそうでもなかったと思うよ、今どうか。
慶応義塾はさ、ゾフィーの上田がね、
そうですそうです、う
ん、ね、お父さんが監督だ
から ね,、うん、だからね、うん、慶応は多いよな。
多いよ、うん、そういうネタもやりましたね、タイタンライブでね、
うん、やりました、うん、日大帯が暗いっていうネタでやりました。草野仁の家の今日の健康と書かれたビデオ、全身全部ハメ撮りね。中身全部ハメ撮りゲーム。ネーム小栗旬筋太郎。
言ってんだ
今日の健康。太田さん、クイズ番組で司会だった時、シルエットクイズでこれは何でしょうという問題が出た時に、冷蔵庫、ドラム式洗濯機、フォークリフトなどの答えが出てすごく盛り上がったけど、正解が着物を着た落合信子だったので言い出しづらかった人、こんばんは。
何だそれよ。
24時間テレビを見て思っちゃった、
うん、
徳光和夫って風俗の受付でボーイからオプションはどうなさいますかと、オプションに番号が振られた紙を見せられたら、
うん、
私詳しいことは分かりませんが、やはり長嶋さんの背番号であります3番の清水を一つお願いしますと言い、プレーが終わったら女の子に横暴な態度を取ると思う。ありそうだな、なんか。
24時間見てたけどさ、最後の方とか、あのその後あれもやったのよ、行列いつもやるじゃん、東野が司会で、であのランナーだったヒロミさんが出て
き
た
んだけど、ね、
その時にさ、今もうあのタモリさんのそっくりな人、ジョニー志村って、今すげえもうちょっともう
知らないです、ね、
恐ろしいぐらい似てて、うまいのよ、モノマネも面白い、うん、それがもうずっと出てんの。とにかく一旦 CM でーす言うだけなの、ほぼ。もうすげーよ。だそれ、そいつのやつ、そいつとだから、あの志村さんのモノマネがレッツゴー、
レッツゴー
吉村さん、
吉村さん、
うん、あの二人がね、
うん、
タモリさんと志村けんの会話も
やってんの、
あるのよ、そういうあの動画とかも、
ああ YouTube でやってんの、
うん、めちゃめちゃ面白い。
あ、そうなんだ。
もう感動するぐらい面白い。
へー、
うん、あとあのみかんが黒柳さんやって、
あみかんね、
黒柳さんやって、でタモリさんがゲストの去年の年末の徹子の部屋のネタもあるの。
あ、はいはい、
今の
徹子さんと
今が戦後
新しい戦
後、あそうそうそう、まさにその、うん、戦後が始まったってことじゃないですか、うん、みたいな、
あ戦前
戦前の戦前の始まりじゃないですか、うん、みたいな、あそことかをやってんだけど、うん、今の徹子さんなんだよね、みかんが。で最近のタモリさんの座り方から何からすっげー似てる。
へ
ー、本当にすごい。
それが行列に
出てた。で 行列出てた。
ヒロミさんもすごいね。
すごいよ、同い年だから俺なんか。
そうだよな。
そうだよ、うん、すごい。58
来年出たら、
いやもうそんな、
山口萌がゴールに
いて、いやいやいや
盛り上がるよお前。
いやいやいや、
子供連れてさ、
盛り上がんない
よ。お父さん頑張って、
やだよ
パパ、
やだよ、
ママママ、
もう絶対絶対嫌だ。
え、
本当に嫌だ。
俺応援で V で出るよ。
いや、いい。
応援コメント。
嫌だ嫌だ嫌だ、もう絶対無理。
ラジオネーム笑福亭グルーチョ。 太田さん、林真理子のガールドを判定してくれる人、こんばんは。
ガールド、
うん、
53ガール、
低いですね失礼だ低いですよね最低じゃないですか今まで。
そんなことない、ガールドはね
ルンルンです、
ルンルンだから、うん、まあそんぐらいじゃないですかね。
ルンルンだからそれぐらい、どういうことガールド高いでしょルンルンは。
いやだからそれルンルンも40年前だからねからその時だから今の日大理事長まで来ると
それはガールドは低い、
ガールドはだんだん
ガールドは
ガールドですから、これは
レディードは、
ね、レディードはもう、ね、もう上がっていく、どんどん上がってますよ、
どんどん上がってるわけでもないだろうけどね小泉今日子の曲を聴いてて思っちゃった、
うん、
小泉今日子の曲って無声でできた精子のことを夜明けのピューって呼んでると思うバカなこと言ってんじゃん。
夜明けのピューじゃねえんだよ以上、宛先郵便番号 107-8066 火曜ジャンク爆笑問題カーボーイ、メールは爆笑アットマーク tbs.co.jp、 今週の思っちゃったのかかりまでお待ちしております。さあ続いては
哲学的、
はい、太田さんが流行らせようとしているギャグ哲学的、このギャグをもっと使う機会を増やすために皆さんからも自分の哲学を募集しております。
ラジオネーム寂しさが生きる原動力、
うん、
僕と俺の間の一人称が欲しい、哲学的
そっか僕と俺ね、あーちょっと
分かる気がする ね、うん、ね、
僕はまあ名前の人、
う
ん、ま
あ、
ね、まずたけしさんだからそれはまあでも僕と俺の間の感じ、
私
でも私はもう僕よりももっと俺から離れる感じがするよな、
うん、
私と俺の間が僕ぐらいかなね、目上の人とかあんまり親しくない人には俺っては言わないもんな、うん、そうだね、
うん、ミーとか
ミーも絶対言わない
ラジオネーム富岡製紙ぶっかけ工場、うん、折り紙の説明でハサミが出てくるとがっかりする哲学的、
それをやったらもうダメでしょうと思う。ハサミはなんか出てこない
ですね、折り紙の範疇を超えちゃってますよ、
ね、ああ、うん、そうだね、
うんうん、確かに、どうにもならんよ、
うん、
ドッグフードのパッケージの犬はあんなに嬉しそうなのにキャットフードのパッケージの猫は無表情すぎる哲学的確かに、
でもあの猫って別に嬉しそうな表情とかってあんまないんだよね。
まあね、だから犬がすごいよね、うん、本当に笑ってるみたいな、
うん、喜んでるみたいな顔なんだよね犬はね、
パッケージの、
うん、
あれ、そう、確かにそうなんだよね、
分かる分かる、
舌出してさ
みたいなね、
猫、ね、うん、はそういう感じしないもんね、
そうそうそう、うん、嬉しいんだけどね猫もね、もうだってオタクのスカーレットだってもうご飯来た時も、うん、にゃーにゃー、
いや嬉しいんだけど、うん、なんつうの、もうなんか本当にこう遅えよみたいな感じをするよ ね、
ね、
あのやっと来たかみたいな、むしゃぶりつくからね、あれ食欲旺盛だからね、
すごいよあの子は、
むしろタキシードは風に舞う、
うん、
真剣白羽鳥は成功したとてピンチは続いている哲学的確かにその通りだよな、
そこは成功してもね、
うん、あそこで成功したとてだよね、
ピンチはピンチだからね、
大ピンチだよね、しかもね
大ピンチ、
こっちは丸、ね、素手で、向こう刀持ってるわけだからね、しかも後ろから来たりする
ね、そうなんだよね、
戸沢白雲祭かなんかね、
もうそうだね、もう絶対成功しないあんなもん、
え
成功するわけないよね、
いやいやするんですよそれ達人は、
達人はね、うん、
ラジオネームどうにもならんよ、ただ手がちょっと切れんじゃねえかとは思うよね
まあそうだよね、
あんまちょ本当に
本当にね、
うん
うん、
奇抜な芸能人がブレイクするたびに時代が追いついたと言われるが、そのほとんどはどちらかというと 時代が寄り道したパターンが多い。哲学的。
うまいね。寄り道ね。
まあそうだな。時代が追いついたってよく言うけどね。一向に追いつかないよね。
追いつかないね。
日向坂46上村ひなのさん爆推しネームボブサップ、うん、影があるところだけ踏んでよいというルールで歩き目的地と全然違う場所へ行っちゃうやつはバカ。哲学的。
そうだよね、
でこのバカシリーズは何でもあるんだよね。ラジオネームサザンライトパーソンプロジェクト、うん、略して残飯、うん、昔の過激なバラエティ番組を見てこれは今だったら完全にアウトだねとつい思ってしまうが、うん、そもそも昔でも十分アウトであったことの方が多い。要はアウトでもやってしまおうという気概があるかどうかの問題なのである。哲学的。
いやいや、まあね、そう。でも当時はアウトとは言われなかったんだよね。
当時は、うん、なんていうんですかね、テレビでやってるものっていうのはそもそもアウトっていう割と感覚が、そもそもテレビでやってることって全部アウトみたいな感覚でしたからね。
そうね。あと俺この間すげえ思い出したのが、本当に純粋にテレビを見てたじゃん、子供の頃とか。
見てました
ね。で日本中がもうすげえブーム、それがもうどんなんだろうがわーって言ってた中でさ、あのあれから始まって、やっぱあの、ユリゲラーから始まった超能力ブームみたいな ね、うん、ああいうのってもう本当にみんなが純粋に、今だったら
テレビの前でスプーン持ってやりました、
ね、今だったらそんなのもうさ、うん、あの絶対違うだって言うやつも出てくるだろうし、うん、いろいろといや実はこうだとかって、うん、その解説するやつが出てきたりとかありそうなんだけど、うん、その流れでちょくちょく外国からさ超能力者とかさ、うん、なんかすごい能力持った人とか出てきてたじゃん、うん、ね。で俺思い出したのが、うん、なんか女の人の外国人の、うん、なんかこう全部あのテレパシーで分かりますみたいな人がゲストで来てて、うん、でね、でそのスタジオのゲストに岩崎宏美と太田宏美がいたんですよ、ね、それでその、あの超能力者に、この方はね、うん、あの外国のあれで、まあ、日本の芸能界のことも何も知らないんですけども、うん、この二人の、ね、岩崎宏美と太田宏美のことも知りませんと、うん、でこの二人に、うん、あの何かあの実は共通点があるんですけども、うん、それをその超能力で当ててくださいって言われて、うん、その超能力者が、うん、same name? same name? 同じ名前?って言った。そうです、当たりましたっつって、おお、どれも見てたんだけど。太田宏美と岩崎宏美と宏美同士が同じって絶対外国人が知るわけねえじゃん。すげえって思ってた自分がいたんだけど、なんて素直って思ったね。それをこの間思い出した。岩崎、あ、太田宏美のちょっと曲を聞いた時、うん、そんな時代よ昭和。
歌手とかいうことは言われる。
歌手とかじゃない
の。そっちだよね、むしろ。
むしろそうだけどね、歌手だったら、うん、まあまあなんとなくわかるじゃんとかになりそうだけど、名前が同じわねーつって。
ラジオネームミスターキーン、うん、夜自宅のトイレに突っ立っていたらトラウマになる俳優ランキング1位は柄本明、うん、哲学的。
ねえ柄本さん、たまに街中で見かけたことありましたけどもね、前。
ああ、下北沢
とか。下北とか行ってるとね。宛先です。郵便番号 107-8066 火曜ジャンク爆笑問題カーボーイ。メールは爆笑アットマーク tbs.co.jp。哲学的の係までお待ちしております。さあ、続いては、
ウーパンゲーム。
はい、突如誕生したウーパンゲームのようにすぐできる新しいミニゲームを募集しております。
ラジオネーム、アザラシ2。久々じゃないかな、うん、アザラシ2。嘘寝言ゲームです。
嘘寝言ゲーム、はい、
今から一人ずつ寝たふりをしてもらい、うん、自分のタイミングで自由に寝言を言ってください、 より寝言っぽく言えた方が多数決で判断してもらい、票が多い方が勝ちです。
また微妙だよ。より寝言っぽい。
寝言か。難しい、
ね。寝言って言う？
いや、わかんないですよ。
俺はあんまり寝言言ってたって言われた記憶はあんまないんだよね。
俺もあんまないですけどね、
うん。言わない方だと思うんだよな。
じゃあちょっとやりますか。
どっちからやりますか。じゃんけん、うん、勝った方ね。
じゃんけんぽい。
最初はグー。じゃんけんぽい。あいこでしょい。グーチョキで太田さん勝ちました。
ちょっと戸を閉めて。はい、戸を閉めて。
寒かったのか暑かったのかな、なんだろうな。
これです。
はい、じゃあ田中行きますよ。あ、ニルマケンジじゃない？それ。ニルマケンジ。たぶん。
です。さあ、どうでしょう。
さあ、ではこれ、挙手で、うん、太田さんの方が寝言っぽかった人、挙手。あ、ちょっと待って、すげえ多い。1、2、3、4、5、6。田中の方だと思う人挙手。2。
おー、田中勝ちました。
残念だ、6対2。
なんて言った、新沼謙
二。新沼謙二な、変な、なんでそこで出てくる、うん、その固有名詞みたいなのはありそうだなっていう、うんうんうん、
まあ俺もそうですけどね、戸を閉めてるからね、うんうん、やっぱりこれはちょっと私の
そうですね、
リアリティがあったということでしょうか。
そういうことでしょうね。
なんか なんか不服なんです
よ。挙
手また必ずそうですよね。僕の技術が上だって認めたくないんですか。
いや、そういうことではないんですよ、うん、別に。いや、認めてますよ、うんうん、いや、挙手シリーズ一生勝てる自信はないんですよ、もう。なんか
なんで、
いや、だから
うまくやりゃ勝ちますよ。
そうなのかな、
そうなのかなって疑ってますよね。完全にそれはそうなのかなって。草野仁の今日の健康と書かれたビデオ、中身全部ハメ撮りネーム、小栗旬筋太郎、偽上手ゲーム。
偽上手ゲーム、
うん、先行後攻を決めて交互に映画上手で、うん、上手が出てくるところのテーマを口で演奏してもらいます。先行が口演奏の最後に、
うん、
じゃあこれですね、
うんうんうん、勝ってる、
でんでんでんでん、うん、最後どうなんだっけ、でんでんでんでんでん
みたいな、なんかダーッと早くなってくる、
うん、と、うん、一番のクライマックスの時に上手ではなく動物の鳴き真似をしてください。
上手だと思ったら別の動物だったみたいな。
でてててててててててててだね。
ここだ。
そうだ、ここだね。
はい。
はい。で、高校の人は専攻の人が口演奏する前に、紙に何の鳴き真似をするかを予想して書いておきます。この予想が当たった人の勝ちって。
え、ちょっと待って、待って、待って。予想なのね、結局は。
そうです。何の動物をやるかを予想して、
うん。
それを当てるというゲームですね、はいはいはいはい、じゃあどうしましょう。先行後攻、じゃんけん、
せじゃ最初はグーじゃんけんぽい。太田さんが勝ちました。じゃあちょっと待って、まずどうするの。俺は太田さんがやりそうな動物の鳴き声を予想書いとくのね。じゃあね、はい、書きました。はい、じゃあ太田さんはこれだと僕は予想します。はい、ではお願いします。
え、だから田中くんがやってください。
ああ、俺がやって動物は太田さんがやる。
そう、そういうことです。
なるほどね。はいはい。
ドゥドゥドゥドゥ
ドゥドゥドゥドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン
ドゥ
カラスね。
カラス。
あ、僕の予想犬でした。
あり
ました。
じゃあ今度は私。
はい、
あ、じゃあ俺が。
はいはい。俺が何をね。
はい。
パパパパー。あ、そっから来た。うん。てるてんてんてんてんてんてん。パパパパー。
ニワトリ。
ニワトリ。
あ、猫でした。
やるわけないよね。
やるわけないことないでしょ。だって絶対猫だと思いました。
猫はさ、もう俺が猫やんのはさ、誰でも予想する。
いや、だ裏の裏を。
裏の裏でね。ああ、なるほどね。
猫で来るのかなと思いました、
ね。いやー、さすがに猫は俺もそんな。あ、でこれ引き分け？
引き分けですね。これはちょっと引き分けでした。はい、難しいなこのゲームは。ラジオネーム何が難しいんだか。チェリマツ、
うん、
フルマラソン着後の半端ない質問ゲーム。まずは太田さん田中さんのどちらかはフルマラソン完走直後の、ランナーになりきります、
うん、
完走した後のランナーですね、はいはい、もう一方はインタビュアーとしてマラソンと全く関係のない超くだらない質問をします、うん、ランナーはそれを真面目に答えてください、
はい、
またぜいぜい言いながら答えること、
うん、
質問の答えになってない回答をしないこと、
うん、
はいかいいえではなく自分の意見をしっかり言うことを言うこと、
うん、
切れないこと
厳しい
を守ってください。お互いに5個質問をし合って最後まで問題なく回答できたらクリアです。だからこれは勝負っていうよりもどうなんですかね、まあ勝負か、
うん、
例えば質問例で言うと、うん、すっぱだかでぶらり途中下車の旅に行くならどの駅で降りますかとか、
難しいな質問、
まあ、そういう質問ですね、じゃあどうします、どっちが先にじゃんけんぽい。
太田さん勝ちましたね。え、それどっちどっち、太田さんが42.195 キロに走った人、
どっちにしようか、お
質問する人と答える人、
じゃあ俺がランナーにします、
ね、ランナーです、ね、じゃあ俺が質問をしなきゃいけないね、はい、
じゃあいいですか、
はいはい。さあ合流した太田選手ですけれどもね、はいはい、太田さんおめでとうございます。
はい、
ありがとうございます。ですね、髪型を一番こう憧れるタレントさん誰ですか？
坂本龍一さんです。
ああ、そうですか。
テクノポップのやっぱり時代的にテクノに僕のああいう髪型すごいテクノに憧れたんで。
はい。
坂本龍一さんです。どうも。
アニメの登場人物の女性キャラで一番好きなのは誰ですか？
やはりドゴンジョーガイルの京子ちゃんっすね。
あ、京子ちゃんですね。
可愛いなと思ってやっぱ、はい、僕はずっと初恋の人っていうか、
ええ、
ヒロシと結ばれればいいなって、ずっと思ってました。京子ちゃんってね。
そばに一番合う丼、カツの以外で何でしょう？
なんですか？え？
そばに一番合う丼物はカツ丼以外だと何でしょう？
親子丼ですかね。卵と、はい、鶏の、マッチングがいいですね。
うん、
親子丼自体が、
はい、
大好きなんです。今ちょっと
太田光という名前ですけれども、はい、別の名前に今変えるとしたら何ていう名前にしますか？
石倉五郎です。石倉三郎さんですけど、
ね、あ、そうなんですね、
ちょっと
憧れだった。はい。青い色のものでパッと思いつくのは何でしょうか？
空です。
はい。以上。はい。今5問やったね。はい、
うん、
あ、これ質問難しいわ。
あ、そうですか。じゃあ田中さんいきます。
はい。
どうもお疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。生卵いくついっぺんに食べられますか？
生卵。 3つです。
3つ食べられますか？
3つ。
じゃあ、ゆで卵だったら。
ゆで卵はちょっと、いっぺんだったら2個が限度だと思います。
一生のうち鳥取に何回行くと思いますか？
おそらく2回だと思いますけどね。1回行ったことあるんですけども、あと1回かな、せいぜい。そんなと思います。
あ、そうです。スキノワグマとヒグマとシロクマ、どれが一番強いと思います？
シロクマです。これ月のワグマが結構さ強いとされてるんですけど、物の本によると白クマが最強の動物だという何かで読んだ記憶があります。
けん玉の紐ありますよね。あれが10メートルだったらどうします？
いや、もう話にならないですね。もう長すぎちゃってもう何にもできないです。質問よく出てきたね、今ね。
これどうですかね。これどっちも
これで勝ち負け
じゃないんだよね。
難しいね、これね、うん、はい、今でも本当に酸欠になって今、うん、ちょっとクラクラします。
続きまして、乱行パーティーに手土産でぬか漬けを持ってくる渡辺恵里激推しネーム小栗旬鈴太郎。
いかねえだろ。
荒埋め芸能人当てゲーム、
はい、
これは先行後攻を決めて、
うん、
先行は芸能人を一人決めて、一文字ごとに手を叩きながら名前を言ってください。例えば田中裕二だったら、
うん、
たかうですね。
あ、田中裕二の名を一個飛ばしでた一個やって
か
ゆ
う
じ
です。
ああ、そういうことね。
そういうことです。
あ、難しいな、うん、それで誰かを当てる
ってこと？で、誰で、高校の人は10秒以内一問一答で誰かを当ててください。3回ずつ行い、正解数の多い人が。
最初の文字は田中裕二の場合はたから始まんなきゃダメだよね、さすがにね。ね、
うん、
そうしないと。
どういうこと？
いや、だからたをやめてな。
あ、それはダメです。後打ち、はいはい、後打ちになります。
はいはいはい、
リズム
裏打ちね。裏打ちなし。
裏打ちになりますから
。裏打ちなしね。はい。た、こういうね。な。うん、あ、なって言っちゃった。難しいな、これ。
じゃあ、
はい、
じゃ。
最初はグー、じゃんけんぽい。お前、パーしか出さねえな。だから、チョキ出したら勝っちゃったよ。じゃあ、俺が出題側ね。
はい、
はい。はい。あ、そっか。ね、じゃあね。じゃあ、これね。にのな。にのな。
二階堂ゆき。
誰ですか、二階堂ゆきって。誰ですか、二階堂。
二宮くんですか。
和成ですけど、うん、そんな長くないでしょ、まず。にのな。
二階堂を西川清。
ああ、違います。
西川清奈。
いや、ダメだよ、清奈。
に、に、西の七。
ああ、ほぼ正解に近いね。
西野カナ。
そう。
ああ、西野カナ。
西野カナ。
そうか。
ちょっとじゃあ遅いな今の
な。ああ、ちょっとダメか。
西野カナでした。
じゃあ俺が言います。はい、うん、かやきう。
え？何？
ちょっと待って。
ちょっと本当？今の。
ちょっと待って。
うん。難しいんだよ。
ん？
いや、これでも出題が難しいね、これね、やる方もね。
うん、分かった分かった。
はい、お願いします。
かやぎよご。
長えな。最後5だね。か金谷秀幸みたいな感じなんでな。
かやぎよご。
か 神山か勝山かか、難しい、全然わかんない。
狩矢崎翔吾、
狩矢崎翔吾投げんだよな。狩矢崎翔吾難しい、ね、難しい、
うん、
すげえ難しいこれ、
うんうん、私の勝ちということで
今どっちも負け。
なんで西野カナン当てたじゃない。
いや、まあまあ当てたけどね、うん、あれも時間かかったからな。いいじゃん、木
ですか。狩矢崎木だね。
まあ木でも多分出てこない、うん、ちょっとね、
ラジオでもアザラシ2、バカディベートゲームです。
バカディベートゲーム。
お二人には今からある議題について議論してもらいます。ただ、うん、田中さんには圧倒的な不利な条件で戦わないといけません。お題は、うん、朝食として食べるものにふさわしい食事、
うん、
で、太田さんはご飯と味噌汁、田中さんは唐揚げとビールのテーマで朝食ね、はい、相手を自分のテーマに納得させた方が勝ちですということで、うん、これ議論です。だから俺はご飯と味噌汁、ね、お前は唐揚げとビール。やっぱりさ、朝だったらさ、うん、やっぱりこう味噌汁のファーッという香りが日本人としてはやっぱり汁、うん、白い飯に味噌汁つが一番すっきりしてて、うん、朝って感じがしてやっぱり絶対いいと思うよ。
いや、ご飯と味噌汁 ねよく言う。
昔ながらの、まあ、それが味が慣れてるから日本人は。
昔がいいわけではないんですよ。で
もやっぱり、ね、鶏
の唐揚げが
一番うまい。昔がいいってわけじゃないです、ええ、昔じゃなくてずっと続いてるから、はい、鶏の唐揚げが別に昔が良かったってことじゃないんですよ。いや、あの、ね、今もそうだってことなんですよ。
朝ごはん
白米と味噌汁がやっぱり、ね、
朝ごはんというのは一日の始まり、
合ってるんですよ、
ね、はい、一日の始まりというのは、人間で言ったら子供ですよ、まだ朝だから。子供が一番好きな食べ物なんですが、ハンバーグ、カレー、そして唐揚げですよ、うん、この3つの、これが一番子供は食べたいんです。朝ごはんっていうのはやっぱ食べなきゃいけない、うん、そうなった時にやっぱ唐揚げが一番食欲が湧くんですね。ただそれに合うのは何かさ、ビールですよ。
だからさ、ビールを朝から飲んで、それで何、日常的に、あの、あれですか、平日ですか。だってその後会社行ったり、
誰も行って、
子供はまずダメだよね、
子供はダメ、
子供はダメだよ、ね、子供はやめできないでしょ。そしたら絶対にご飯と味噌汁でしょ。
いや、あの、
だビールを飲んで会社に行くってこと、それ上司に。
いや、平日はやめてくださいよ。週末の朝ごはん、
普段の
週末の朝ごはん
朝食の話なんだから、ご飯と味噌汁に決まってんじゃん。
ビールを朝から飲むって、これね、ビール好きの人っていうのはね、
だからそれは休みの日の話でしょ。
休みの日だって朝ごはんは食べますよ。朝ごはんは休みだろうが平日だろうが関係ない
んですよ。休みの日はそれでいいですよ。平日はこれご飯と味噌汁ですよね。
平日はパンと
おやつ。いや、違う、それ言っちゃダメなの。それ言っちゃダメ。それは言っちゃダメなの。平日はご飯と味噌汁でしょ。
いや唐揚げとビール。
あんたはそれじゃあ何、
唐揚げとビール。
じゃあ明日の朝それにしてくださいよ、
はい、私はちょっとお酒弱いんで。
いや、弱いも何も全員が飲めないですけども、ということで一番合うのはっていうことだから、
朝ごはんに合う、朝に合うのはやっぱ
朝合わないでしょ。朝からビール飲んだら
やっぱりね、なんで子供もみんな嫌なんですよ、朝起きるのは。
子供子供って言うけど、ね、ビール飲めないんですよ、子供は、
いや、飲ませましょう。
飲ませちゃダメ、
これは
法的にダメです。
法律なんてどうだっていいんですか。
なんかもう完全に破綻してます。完全に破綻してます。
なんだこれ。ねえ、それはもう不利だよ。
だからそれをいかに、はい、ってことだからね。
まあね、ディベートってそういうとこなんだよね。
そうなんだよ。結局、ね、だからひろゆきだったらこれをなんとか
論破するのかな。
論破するんだろうね。何回理屈を持ってきて
ねえ、うん、ちょっと見たいな、それはそれで、うんうん。宛先です。郵便番号 107-8066 火曜ジャンク爆笑問題カーボーイ、メールは爆笑アットマーク tbs.co.jp、 ウーパンゲームの係までお待ちしております。さあ、続いては
おごりんぼ田中裕二。
はい、こんばんは、田中裕二ですから始まる、いかにも田中が怒りそうな事柄を皆さんに考えてもらって、私が田中がそれを3段階で評価いたします。
ラジオネーム、初恋の人が変わってしまった。
うん、
まあ、大抵変わっちゃうね。
まあまあね。
こんばんは、30代女田中裕二です、うん、夏の夜がしらじらと明け染めた頃。
小説かよ。
田中は物憂げな雰囲気を漂わせながらへ、 鏡へと向かった、うん、アンニュイといえば聞こえはいいが、そんな洒落た言葉は田中には似合わない、うん、似合わない。単に二日酔いの体をなんとか動かし、だらだらと出勤の支度をしていたという具合だ、うん、するとどうだろう、田中はある過ちを犯した、うん、ヘアアイロンを間違って首に当て火傷をしてしまったのだ。疲れてるとろくなことはない。仕事を終えるとすぐに皮膚科へ向かった。一通り診察を終えた後に田中は医師70代男性、ちょい悪親父風、いかにも俺はフランクさを売りにしてます的なナルシズムの塊にこう尋ねた。ランニングがしたいんですけど、たくさん汗かいても大丈夫ですか。医師、夏なのにランニング。いや、あの夜の涼しい時間に30分ほど。
30分、そんなに走っちゃうの。
あの30分って大したことないと思いますけど、趣味なんです、気持ちよくて。
はぁ、30分も走ったら苦しいじゃん、気持ちよくなんかないよ
いや、その苦しさが気持ちいいんです。
はぁば
まあ人は趣味はそれぞれだからね。
はぁばの次はなんだよ文脈的にどう考えてもかだよなお前さん、患者さんに向かってバカって言おうとしたよね今ね不摂生しまくって病気になった人に内科医がバカと言ったんなら100歩譲ってわかるよ。令和の時代じゃアウトだかもしんないけどよ。だけどな、先ほども言いましたけど、私はヘアアイロンで火傷をして皮膚科に来たんだよ。たったそれだけで、なんでナルシズムの塊ジジイにバカって言われなきゃなんないんだ私はバカじゃない、ただのランナーズハイだなんか文句あるか。いい会社よく聞け、夏の夜に30分ランニングする人間なんて山ほどいるんだよ。そいつらみんなバカってことか。そしたらな、世の中バカで溢れ返っちまうんだよ。バカで溢れ返る日本、やだろど
う田中さん、これってムカつきます。
いや、超ムカつきますよ。なんだろうね、なんでそんな不思議なんだろうね、うん、30分。
30分、ね、みたいな、ね、
ランニング。あ、いいじゃないですかぐらいね、医者だったらね、健康のために、まあただ熱中症気をつけてぐらいでいいのにね。で、結果どうだったのかね、その火傷で。別にしたのかな。
何を？
じゃあランニング。
あ、ランニングはどうだったんですかね。
怒っちゃってね。どうだったか分かんないからね。
するところじゃなくなっちゃったってことですかね。ペンネームおかめインコ、うん。こんばんは、美容師の田中裕二です、うん。夫婦で小さな美容室を始めて約20年になりました。二人ともおしゃれな感じではなくて、おしゃべりもあまり得意ではないのですが、不愛想にしていてはお客さんが増えませんので当たり前ですが、苦手なお客さんにも笑って話しながら仕事をしています、うん、主人は割と物知りで勉強はできる人なんですが、正直すぎて会話を人に合わさないことがたまにあります、うん、お客様、今日あのスーパー、今日あのスーパーでパスタが安いよ、一袋158円。旦那、
へえ、いや、安くはないですよ。業務スーパーは99円。
そうなん？
はい。普段が178円で、158円は普通で、最安99円ですよ。教えてあげて満足げな旦那。私は心の中で、おい！話を合わせろよ。私の理想の接客は、うん、そうなんですか、安い、買いに行こうかなって適当に言っておけば、うん、お客さんも気分いいやんと思います、うん、他にもお客様あのスーパー25周年で芸能人が来るらしいで、
え、25周年じゃないですよ、30年は経ってるはずですよ。
そんなことないよ、25周年やで。 25年前に主人とオープン記念に行ったから間違いない。いや、僕は高校生の時にあのスーパーありました。25周年のはずはないです。私はお客様に見えないように旦那の足を蹴飛ばしながら、お客様が正しいよ。25年前に旦那さんとの思い出やから、間違えてるのはあんたや。と、旦那を睨みながら黙らせる。っていうか、25年でも30年でもどっちでもええねん。とにかくお客様に話を合わせて。私はいつも後で旦那に説教しますが、旦那は本当のことを教えてあげた方があの人のためやんと言ってきます。田中さん、これってどっちがムカつきますか？
どっちが、あ、いや、だからそれはおっしゃる通りですよ、あなたの。
ああ、そうですか、うん。田中さんは
でも俺はそっち側に人、俺はその美容師さん、
ね、
似てると思う、
うんうん、そうだよね、うん、
いや、
どっちでもいいじゃんみたいなことではないよね、うん、
ないないない、
厳密男ですからね。
そうそう、だから厳密男としては25周年する、うん、いや、あれだって俺高1の時行ってるからあれ30年ですよ多分って言いそう、
言っちゃうよね、うん、
だから俺は合わないな、多分
合わない、
そういうあの仕事は多分行っちゃう、
こういう仕事もですけど、こういう、そういう仕事はじゃないんです、そ、こういう仕事こそ、そう言ってますよね前から。 そうね、そこが問題だった、
ね、ダメなのよ、うん。郵便番号 107-8066 TBS ラジオ火曜ジャンク爆笑問題カーボーイ、メールアドレスは爆笑 @tbs.co.jp、 住所氏名も忘れなく、おこりんぼ田中裕二、そしてどの曲のどの部分にいつのどの田中のセリフをくっつけてるかを書いて送ってください。 CD 田中のコーナーまでおはぎ、メールを待ちしております。
TBS ワシントン支局の樫本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。